毎月月の最後は詩編を一つずつ読み進めています。詩編は今から、2000年から3000年前に書かれたものでありますから、古いんですけれども、でも今読んでもですね、ちっとも古くないなと感じます。現代の社会においても十分通じるなと思わされて、まさにこの詩編十二編がですね、そのような詩編だなと思います。詩編十二編の2節3節をもう一度見てください。旧約聖書の843ページですけれども、読みます。十二編2節3節。主よ、救いください。主の慈しみに生きる人は耐え、人の子らの中から信仰のある人は消え去りました。人は友に向かって偽りを言い、滑らかな唇、双心を持って話します。この3節の人は友に向かって偽りを言い、前の教会訳の聖書では隣人に向かって偽り嘘を言いと訳されておりました。原文ではお互いにっていう言葉なんですね。人はお互いに、特定の人のことを言ってるんじゃないんです。みんなですね、お互いに嘘を偽りを言い合う、そういう世の中、そういう社会になってしまったんだと。滑らかな唇っていうのは、弁舌が巧みであるということではなくて、そうではなくて、上滑りの言葉ですね、ツルツルの言葉、なんていうのかな、前の教会訳はへつらいの唇と訳されていました。いわゆる関西ではベンチャラ、おべんちゃらって言うんですけどね、関東ではおべっかって言うんですかね。ありがとうございます。反応いただいてありがとうございます。もう取り入る心にもない、そういうお世辞ですね、そういうことを言うんですよ。まさに、滑らかな唇、双心を持って話します。本音と建前ということでないでしょうか。もう今でも昔も変わらないな、まさにそうですよね。昔もそうだったんだと、今もそうだなと。もう日本でも忖度なさいましてですね、へつらってですね、そしてなんか悪事がバレると領収書がないとかで、ね、嘘をですね言うと、本当に、そうして世の中を渡っていくと。それが世渡り上手なんだって。この説教の代が先生いいですねとかって言われたんですけども、世渡り上手、世渡り上手っていうのは、なんか言葉、口先、それで生きていけば世の中渡っていけるんだっていうふうにね、こう考えている世の中になってしまったって嘆いてるんですよ。そんなもうなんかこう上っ面の言葉だけで、世の中が動いてる。それが、うまければ世の中生きていけるっていうふうに、そういう世の中になったんだと、そう嘆いているのがこの十二編なんですね。でそれは昔の話なんだとは言えないですよね。今の現代の私たちもまさにそうだなと。自分自身もそういう影響を受けている状況っていうのがやっぱりどっかあるんじゃないかなと思います。さらに実はこの十二編はもっと深刻でありましてですね、四節五節、主よ、すべて滅ぼしてください。滑らかな唇と威張って語る舌をって言うんです。彼らは言います。威張って語る舌、舌によって力を振るおう。自分の唇は自分のためだ。私たちに主人などはない。これは当時の人たちが、当時の人たちが自慢げに威張ってね、言ってるんだと。舌によって力を振るおうと。言葉、これ舌っていうのは言葉ですね。言葉を使って、力を振るおう。この力を振るおうという言葉の原文の言葉では、ナグビールという言葉ですね。ナグビールっていうのは、ギボールになるっていう意味なんですね。で、ギボールっていうのは何かっていうと、英雄とか勝利者という意味ですね。英雄とか勝利者になる。だから言葉によって、言葉を使って、舌によって、 人々を支配するものになろうと、そういう、まあ、政治家とか指導者のことを先導し、人々を先導し支配しようとして、こうできるんだっていうふうに威張って語っているんだっていうわけですよね。舌によって力を振るおうと、まあアメリカのトランプさんみたいなものかもしれません。そしておそらくその支配者たちによって問題はですね、この当時信仰者たち、が迫害を受けていたわけですよね。それが自分の唇は自分のためだ、私たちに主人などはない、私たちに主人などはないっていうのはどういうことかっていうと、神様なんかいないってことなんですね。ひっくり返すと自分たちは自分たちで、なんていうのかな、決めて、自分たちは自分たちで、まあ、ある意味ではある解説者はこれは悪しき民主主義だっていうふうに言ってるんですけども、その自分たちで決めて、自分たちのやることは自分たちで決めて、そして自分たちで判断して、我々に主人はいない、我々もそんな支配する神様とかね、上の存在なんかいない、我々は自分たちで決めようっていうふうに言ってるんだって言うんですよ。でもそれはしかしどうなるかっていうと、力によって舌によって力を振るおうと、この迫力がある人、うまくね人々を先導できる者が結局は、その世の中や社会をね、まさに力で、その力で導いちゃっていうか支配していってしまう、ギッボールになるんだって、人をね支配する者になるんだって言ってるわけですと。そうなるとですね、これは逆に言うと、神様を信じている者たち、自分たちに主人はないんだって言ってる人たちとですね、こっちでいや神様が我々を導いてくださっているんだ、我々は人間は謙遜に神様っていうものに作られた存在なんだ、口やこの唇も、本来は神様をこれ作ってもらったものなんだ、何のために作られたのかっていうと、聖書で言うならば神様を賛美する、あるいは人とコミュニケーションをするため、人を愛し神を愛しね、そのために、唇、口っていうのはあるんだと。それを人を支配するためにね、使うっていうことは全然違うんだよっていうことを言う信仰者たちは煙たがれるわけですね。そして排除され、迫害されていったと、そういう状況、現実があったんだろうと。当時の人たちは勝つか負けるか、これ言葉に、まあ今でもそういう状況がありますよね。なんか、裁判でもうまくいった方が勝ちみたいなところがあります。そして勝つか負けるか、 あるいは騙すか騙されるか、そういう世の中になってしまっているんだって言うんですよ。だから故に2節、主よお救いください、主の慈しみに生きる人を与え、人の子らの中から信仰ある人は消え去りました、主を助けてください。主の慈しみに生きる人、これは実は原文では一つの言葉でハーシードっていう言葉です。ハーシードっていうのはヘセドという言葉から来てて、愛とか慈しみですね。ヘセドの人っていう意味なんであって、原文には慈しみに生きる人っていうのが意味なんですが、主のという言葉はない、必ずしもありません。信仰者とは必ずしも考えなくてもいいかもしれません。愛の人って意味です。ヘセド、愛の人、世の中に本当に愛の人が減ってきたんだって、なくなってきてるって。人の子らの中から信仰のある人は消え去りました。これも原文ではエムニームっていう言葉でありまして、エムニームっていうのはエメート、真実とか誠実っていう、エメートの人という意味です。真実な人、誠実な人、ヘセドの人、愛の人はなくなり、だんだん少なくなり、世の中がね、そして本当に誠実な人がどんどんなくなっているんだっていうんです。信仰という言葉は原文にはないんですけど、ただこのエムニーム、エメートっていうのはこの真実、エメートっていう言葉からアーメン、エーメンですね、アーメンが出てきましたので、まあ信仰のある人というふうに訳しても間違いではないんじゃないかなと考えられています。 いずれにしろ信仰のある人、愛の人、ヘセドの人、そして誠実な人、信仰を持っている人がどんどんこう減っていく世の中にあるんだっていうことですよね。言葉でなんていうかな、人々が勝つか負けるか、騙されるか騙されないか、そういうことを言う世の中の中で、本当に誠実な人、愛の人、ヘセドの人がどんどん少なくなってきているっていうのは、まさに私たちの現実のこの世の中をも示している、表している言葉ではないかなと、状況ではないかなと思います。この詩編の十二編に関して有名なのはですね、実は哲学者であり社会学者でありましたマルチン・ブーバーという方がおられたんですけれども、学者さんがおられたんですが、その方はとってもこの詩編十二編を重視して、いろんな著作に、自分のご本に引用されていたっていうのは有名な話なんですね。それでその、善と悪っていう題名の本の中でも、この言葉で、支配しよう、舌によって力を振るおう、自分の唇は自分のためだ、私たちに主人などはないんだっていうのは、これはまさにナチズムだと、ヒトラーだということを言っていますね。ナチは表面的にはキリスト教の仮面をかぶりながら、結局は言葉によって力を振るおうと、そして私たちに主人などはいない、つまり神様なんかいないんだと。そうでなければあんなホロコーストのようなね、残虐な行動は起こせない。そして逆に多くの人々があの時代にナチやヒトラーに、支持してしまったということは、その時代に二節にありますように、主の慈しみ、愛の人、それから、信仰のある人、つまり誠実な人っていうものが、その社会全体にあの時期本当にこう消えてしまっていたんだということを言っていますね。なるほどなと思います。どうでしょうか、そういう世の中に対して、二節、主よお救いください。もう一つですね、ただこの詩編で大事なことはですね、この詩編、詩編っていうのはいろんな形、祈りがあったり信仰告白があったり賛美があったりするんですけども、これは明らかに主よお救いくださいって二節に始まっていますから、祈りですね、祈りなんですけれども、これ自分、この祈り、祈っている人は自分の悩みとか個人的な苦しみを言ってるわけじゃないんです。助けてください、今ずっと読んできましたように社会全体のことを祈ってるんですね。こんな社会なんですよ、こんな世の中なんですよと、神様救ってください、働いてください、憂いて、世の中を憂いているんですよね。個人の嘆きの祈りではなくて、みんなを代表して祈っている祈りなんだって言うんですね。だからある英語の解説者はこの詩編をコミュニティラメントというふうに呼んでいますね。訳せば共同体の嘆きの歌、嘆きの祈りという意味ですね。共同体の嘆きの祈り、コミュニティのラメントなんだ。まさにみんなを代表してこの詩人は祈っている、祈っているんだって言うんですよね。でこれはとても大事なことなんで、 このことはおそらくですね、当時の神殿の礼拝とか、あるいはユダヤ教の街道のシナゴーグでの礼拝、そういう礼拝でその共同体を代表してですね、祈り手がこの十二編の祈りをしているのではないだろうかということが想定、考えることができるんですね。つまりこうみんなで我々と同じようにこうして礼拝に集まっているわけです。神殿ならばその契約の箱を前にして、あるいは街道であるならば祭壇を前にして人々が集まってて、で代表者がですね、世の中でこういうひどいね、力でもって、そうやって支配者がで神などないっていうふうに言ってると、そして自分たち神様を信じている者たちを迫害をしている状況があると、 どうなんですか神様、こんな世の中を救ってくださいっていうふうに言っているんです。代表して祈っているということは、これは取りなしの祈りなんだっていうことが考えられているんですね。我々の礼拝でも改宗を代表してね、長老さんが私たちを救ってください、あるいはこの世の中、この世界を憐れんでください、このコロナ禍の状況を憐れんでくださいと、あるいは虐げられている方を、ね、支えてあげてくださいっていうふうに祈るのと同じように、当時も礼拝の中でそういうふうに代表して祈る者がいたのではないだろうかと考えられているんですよ。そしてその祈りに対する答えとして与えられたのが6節です。主は言われます、虐げに苦しむ者と埋めいている貧しい者のために今私は立ち上がり、彼らが喘ぎ望む救いを与えよう。その取りなしの祈りへに対する答えがこう与えられる、即座に与えられるんですよね。これすごいなと思うんですけども、この6節のこの主は言われるっていうのは、2つのですね、実は捉え方があります。1つはその取りなしを祈った祈り手が、その祈っている答えとして神様から、あ、主は言われます与えられて、虐げて、その共同体を代表して祈っているものに対して神様から示しがパーンと御言葉が与えられて、そして祈っているうちにね、祈っているうちに霊に満たされて神様からの言葉が与えられて、そして虐げに苦しむ者と埋めいている貧しい者と、今私は立ち上がり、彼らが望む救いを与えようと、その祈り手がこう神様から与えられた言葉を今度は回収に共同体に向かって語ったんだっていう考え方が一つあります。それはあり得る話なんですね。今日はマリアさんの新約聖書では、ルカによる福音書、マグニフィカート、マリアさんの有名な信仰の告白、あれもこう本当に聖霊が下って、あなたは聖霊によって身ごもったって言われては、もう悩みの中であるわけですよね。そしてそのマリアさんが、しかし祈り求めながら与えられた言葉が、言葉だと言われています。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます、身分の低いこの主の橋ためにも目を留めてくださったからですって、もう自分のその信仰のこの戦いや色々な中からこう神様から言葉を与えられていくって、それももちろんあることであり、マリアさんもそうしてこう信仰を高められてきたんだろうというふうにも考えられるんですね。もう一つあるんです。もう一つのこの受け取り方はですね、先ほど申しました、この改宗がいるんだ、神殿の礼拝、あるいはシナゴーグ、街道での礼拝なんだと、そしてそれを代表して取りなしをするの祈り、我々では長老さんがそうやってみんなを代表してこの世の中を憂いながら祈ったんだと。でそのことに対して6節、主は言われます、虐げに苦しむ者と埋めいている貧しい者のためにうんぬんというのは、実はその祈りを聞いてこっち側にいる、いわゆる祭壇とかね、その前にいる、あれそういうものを取り仕切る、当時で言えば祭司ですね、あれ大祭司とか祭司たち、あれ預言者たち、そういうものがこれ神様の言葉として、その祈りへこう、その祈りに対して答えた言葉が6節の言葉ではないかというふうに、つまり礼拝、一つの礼拝っていうことを、逆に言うとこの12編から、彷彿とね、我々は考えることもできるんだっていうのもあるなんですよ。実際にこの6節の虐げに苦しむ者と埋めいている貧しい者のために今私は立ち上がりっていうのは、実は出エジプト記の3章の7節からの神様がモーセにシナイ山、モーセに言われた言葉ですよね。芝の中から言われた、あの言葉、シナイ山じゃなくて、言われた言葉ですね。その言葉を分かりやすく語り直している言葉というふうにも取れるんです。主は言われるっていう。こういう言葉があったじゃないかって。 旧約聖書に、聖書に、出エジプト記にあったじゃないか。神様はこう言われているんじゃないか。約束してくださっている。モーセに約束をしてくださっている言葉なんですけど、私はね、出て行って、降りて行って、その出エジプトの民をね、助け出そうって、そういう約束の言葉をモーセに語ってらっしゃるんですけども、その言葉をここで、こんな世の中ね、こんなに厳しいじゃないですか、なんとかしてくださいって、それに対して、祭司あるいは預言者が聖書にはこうあるでしょうっていうふうに、これを信じていこうよっていうふうに語ったんだというふうにも受け取ることができるんですね。なぜそう受け止めるかっていうと、次の7節なんです。主の仰せは清い、土の炉で七飛び練り清めた銀、主よ、あなたはその仰せを守り、そのこの世から常しえに至るまで私たちを見守ってくださるんだ。主の仰せっていうのは、これ原文でアーマールっていう言葉です。仰せっていうのは、ね、これは言葉なんです。言葉、しかも複数形ですね。主の御言葉、これは聖書の言葉なんです。聖書の言葉、それは清いんだよって言うんですよ。純粋なんだよって言うんです。なぜならば土の炉で七度練り清められた銀、こう鍛えられてね、不純物を逃れてずっと語り伝えられてきた、ずっと人々がこの言葉によって生きてきた、そういう御言葉、主の言葉、聖書の言葉、その言葉をここでもう一度語ってるわけですよ。この言葉は本当に大事な、ずっとみんな語り継がれてきた言葉なんだよというのが、この主の仰せは清い、主の炉で七度練り清めた図なんだと。主よ、あなたはその仰せ、仰せ、これも同じ言葉ですね。その言葉を守り、この世から常しえに至るまで私たちを見守ってくださる。まあ原文では8節はそれをっていう言葉なんですけど、神様が約束してくださった、あるいはモーセを、あるいはイスラエルの人たちに、旧約のために、そして私たちに対しても約束してくださった言葉を、約束を守り、神様はこの世から常しえに至るまで私たちを見守ってくださった、そういう方なんだから、その方を信頼して、今迫害にあるかもしれない、辛い状況にあるかもしれない、こんなひどい世の中を生きなきゃいけない私たち、憐れんでください、大丈夫だよと神様がちゃんと、立ち上がりね、喘ぎ望む救いを与えよう、与えてくださるんだ。でこの立ち上がるっていう言葉が、後々のキリスト教、の伝統の中では、これはイエス・キリストが復活したっていうことを表すんだというふうに読まれてきました。私は立ち上がり、彼らが喘ぎ望む救いを与えようと。本当に主イエス・キリストが来てくださって、まさにクリスマスですよね。そして、人々に救いを与えようと、この6節の言葉が、新約聖書、イエス様のご降誕によって成就したんだと。8節にありますように、神様はその約束を守ってくださったんだと、そのように読まれてきたのが、この詩編12編ですよね。で9節は、このいわばその感想を述べている言葉、主よに逆らう者は勝手に振る舞います、人の子らの中に癒しむべきことがもてはやされる、この時、この時っていうのはこの時代ってことですね。どうでしょうか、本当に当時の、礼拝、神殿や会堂での礼拝を、ずっと我々はこれ思い浮かべることができるような詩編なんですよね。そしてその形式は今もこの教会の形式の中にも生きてるんだとは言えるのではないでしょうか。祈り、神様に祈り願い、そして御言葉、聖書が取りなされてですね、説教者が御言葉を伝える、それはお一人お一人が聞いていらっしゃる方々が、あ、これは神様からの自分への言葉だと本当に受け止められるときに、そこに礼拝、本当の神様と私たちとの交わりが、成り立っていくんだっていうことを、当時も人たちもそうしてたんですよ。で私たちもまたそのようにして今の礼拝があると言えるのではないかなと思います。 確かに現実はとても厳しくて、私たちは今のコロナ禍の状況の中でも、いや厳しいなと本当に思わせられることが多いです。そして神様なんていないんだと、私たちに主人などはないと、そう嘘吹く人たちの状況がいっぱいある中で、私たちがいや神様がおられるというふうに言っていくことはとっても厳しい大変なことかもしれませんけれども、神様ちゃんと私たちを守り導いてくださるんだ、そう聖書に書いてあるではないかとね、そうここで言われているんですよ。主の仰せは必ず神様はその約束を守ってくださるんだ。最後に途中で紹介しましたマルチン・ブーバーさんが、その詩編12編をですね、この12編を引用した後に続けてこう書いておられるそうです。こう書いて、人間のつく嘘はその時だけのもの、やがて時が経てば消えていく。しかし神様の真実は昔から存在にし、そして永遠に残る。もう一度言います。人間のつく嘘はその時だけのもの。我々はなぜ嘘をつくのか、その時を、その瞬間というかその場をうまく切り抜けたいがために嘘をつくんですよね。私どもも嘘をつく。なぜかというと、その時、タイムですね、その時をなんとかその時だけ切り抜ければいいと思って嘘をつくんだって言うんです。だから時が経てば消えてしまう、そんな言葉は消えちゃうって言うんです。しかし神の真実、神の真実の言葉は昔から存在し、永遠から存在し、そして永遠に残っていくんだ、ずっと読み継がれ、そして語られていくんだと。その聖書の御言葉っていうのは本当に、だからみんながこうして読み継がれてきたるし、そこに逆に言うと真実、真理というものがそこにはあるのではないか、つまり嘘はないのではないかと、そう、ブーバーが語っている言葉はなるほどなと思いました。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たちも嘘をつきます。平気で嘘をつくことに慣れてしまったはいないだろうかと、本当に反省をさせられる詩編です。嘘をつくことが平気になってしまうような現代の状況、世の中の状況があります。どれだけ嘘をうまくついた方が勝ちか、そのように思えるような現実があります。どうぞそういう中で本当の言葉を語っていくということは辛く大変なんですけれども、主よ、どうぞあなたに支えられ守られて、なお信仰に立って生きていけますように導いてください。できれば私たちが、なかなかそうはなりませんけれども、ヘセドの人、愛の人、また誠実な人とこの世の中で生きていくことができますように。しかしそれがどんどんそのような人が少なくなっている状況の中で、そのような人として生きていくのは厳しいと思われます。だからこそどうぞ、なかなかそうはなれませんし、私たちも世の中で生きていかなければいけませんけれども、いつも少しでもあなたを見上げながら、愛の人として、あるいは信仰の真実なものとして少しでも生きれますように導いてください。何よりもあなたを見上げて、あなたの罪の許しの中で私たちの愚かさを許してくださって、なお見上げて歩んでいくものでありますように。主の仰せは清い、尊いと、そう告白していくものとなりますように。皆によって祈ります。アーメン。